君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世界を牽引する研究者を日本から出すんだと、国が全国いくつかの大学を選んでミッションを出しています。豊橋義歌大もそれに選ばれ、脳科学についてのリーディングプログラムを行っています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はリーディングプログラムを受けることを許された義歌大修士1年生の4人を迎え、2月ほど前に行ったグローバルサマースクールマレーシア3週間の旅を報告してもらいます。
簡単に K とお名前をお願いします。
はい、情報知能工学専攻の、松崎茂道です。
はい、情報知能工学専攻の、谷山優馬です。
環境生命工学専攻の篠崎です。
情報知能工学専攻の、真野和樹です。
皆さん学年は同じ？
はい、そうですね、修士1年生
で、この4人の組み合わせがですね、
博士課程のリーディングプログラムの、中の、教育プログラムの一環として、夏休みにグローバルサマースクール、ものがありまして、それで3週間ほどマレーシアに行って、いろいろ活動をしてきたので、それを報告しようと。
リーディングプログラムっていうのは？
そうですね、一言で言うと、そのグローバルに活躍できる、研究者、リーダーとなる、世界的にリーダーとなれるような研究者を、育成しようという、その博士前期課程から後期課程への、一貫教育の、プログラムっていうことですね。
じゃあその中で選ばれし4人っていうことなんですね。
選ばれし、そうですかね
リーディングプログラムの履修生っていうのはどうやって選ばれるんですか？
学部4年の時にその受験、申請を行って、面接通ったもののみが
他でもいろいろ忙しいでしょうに、皆さんはあえてリーニングプログラムに挑戦しようと。
そういうことに、なります。
谷山くんは何年目？
自分は1年目で、このリーディングプログラム履修生の修士課程1年生がこの行くプログラムになっていて、
リーディングプログラムは続くわけですか？
そうですね、修士と博士の一貫教育なので、5年間続いていくという感じです。
その中で1回だけグローバルサマースクールに行けると？
そうですね、1年目でグローバルサマースクールに行くっていうのが、このリーディングプログラムの。
1年目から分かってはいたこと
なんですか？もう分かってはいましたね。マレーシアに行かされるというのが分かってました。
行かされる
行け、今もなしで
谷山君的にはそれは心の重荷だったか楽しみだったかどっちか？
いや、でも最初はそのジャングルに行くっていうのを聞いてて、正直ジャングルかってなってたんですね。なのでその行くってなった時はちょっとその部分は、ジャングルかってあったんですけど
谷山くんはあんまりこうワイルド系ではないわけですね。
そうですね、やっぱワイルド系ではないので
アーバンな生活が好きなわけ
ですね。アーバンな生活が好きな、大学生なのでそこあマジかなったんですけど、でも全然行ってからは、ジャングルはこの感じなんだって、
楽しい思い出がいっぱいできた
わけですね。そうですね。
篠崎くんはどうですか？その
いや、あんま行きたくなかったですね
できるなら避けたい。
そうですね、同じくジャングルっていうのと海外なので感染症が怖かった
です。そうですよね、
なんか虫に刺されたりしたらやばいんじゃないかなみたいなので、あんま行きたくなかったですね
そんな弱々しい発言だなと思うんですけども、でもリーディングプログラムに挑戦してるわけですもんね。
そうですね自分は研究者になりたいので、そのためにいろいろプレゼンテーション能力とかを磨きたいなっていうことでリーディングプログラムには入ってます。
ちなみに篠崎くんは専門はどういう分野なんですか？
遺伝子導入装置っていうものなんですけど、細胞を iPS 細胞にしたりとか、細胞を違う色に光らせたりとかみたいなことをするために必要なのが、遺伝子を導入することで細胞を変えたりとか細胞を光らせたりということができるんですよ。でそれを、行うためには何かしら 必要じゃないですか、うんうん、それを作ってるんですね。
そう、なんか素人耳にはとってもこうジャングルに行くことは良さそうなことのように思いますけどいろんな生き物いそうですよね。
ですけど
僕は研究室の中にいたかった。
いや自分はあの危険を犯したくない
、はい、そして真野くんはどうですか、今回のサマースクールは楽しみだった方ですか。
はい、気持ち的には非常に楽しみでしたが少し不安もありました。
どういう不安ですか。
僕も英語が非常によろしくなくて、
まあ、それが日本人ですもんね、
はいはい、その英語が喋れるのかっていうのと、あとちょっと時期的に別のことが忙しかった時期と重なってしまったというのが、うん、
じゃあ行ってる間も残してきたことが気になって気になって、
まあ、でも現地では現地の方が楽しくて忘れちゃいましたけど、うん、
あの向こうではコミュニケーションはやっぱり英語になるわけですか。
そうですね、日本語はもう通じないのでもう英語でガンガンに話しかけてきてくれて非常にこちらとしては助かりました、う
ん、英語真野くんはいけるんですか。
いや全然ダメなんですけども向こうがなんかすごく積極的に
積極的だから
言ってくれて、うん、なんとか理解できるかなみたいな感じで。
じゃあ行く前の真野くんと今の真野くんでは英語レベルは
かなり違うと思います。
おお、はい、よかったですね、はい、真野くんはちなみに専門はどういう分野なんですか。
専門はロボット系。
ロボットの研究。
はい、昨年度やっていた研究はロボットが道路のどこを走れるのかっていう認識のことをやっていました。
あ、松崎くんは専門はどういう。
あ、そうですね、僕は、真野と一緒の研究室で同じく、まあ、自立移動のロボットについて研究していて、うん、僕は特にその農業用の自立移動ロボットっていうのを作りたくって、で、まあ、そのためにその農場内で結構込み入った環境で、まあ、どこが通れるのかな、どこが通れないのかなっていうような判断を、させる、まあ、認識の機能を作ろうっていうのが今現在やってる、まあ、研究になります。
谷山くんは。
あ、自分はその専門は脳科学で、脳科学の中でも特にその神経美学、人の美しさっていうのと、うん、その人のまあ脳とか、眼球運動とかそういう生理的
美しいものを見た時の、
そうですね、美しさを脳科学で解明しようっていうことをやってます、
うん、というように、まあ皆さん専門はバラバラなんですけれども、向こうに行ってジャングルの話がいっぱい出たんで、なんかジャングル探検の旅みたいですけれども、それだけじゃないわけですよね。
そうですね、ジャングルはまあ一部で、まあ、3フェーズに分かれていて、うん、1第1フェーズ、第2フェーズ、第3フェーズで、それぞれまあ違うところで、まあ、それぞれ活動を行ったっていう感じで、あ、まあ、第1フェーズでは、コタバルっていう、まあ、町、その現地の学生さんが行ってる大学もそこにあって、
あ、向こうで現地の大学生と一緒に
一緒に、はい、
いろいろ活動したわけですね。
そうですね、はい、
でその第一フェーズは何を。
まずはその、まあ、現地の学生と会ってその仲良くなって、で文化的なまあ交流を行って、うん、あとは、認知科学実験っていうこちらから持ってきたものと向こうで用意されているものを、現地の大学生の学生さんと、それから、現地の小学生の方に対して、実験をまあ行う。
実験っていうのはその脳に関する。
僕が担当したやつではパズルがあって、でその答えの図も用意されていて、そのパズルからこの答えの図を組み直してねっていうような課題を与えて、それにどんだけかかるのか、あるいはできるのかできないのかっていうような実感を測ることによって、まあ認知機能のある一つの機能を測るっていう、そういう実験を、
僕が担当したのはっていうってことは、あの谷山くん、篠崎くん、真野くんはそれぞれまた別の。
そうですね、今年はこっちから日本から2つと、うん、現地で2つ、全部で4つ実験を用意していて、
谷山くんはどういう実験をしたんですか。
あ、自分はその自分が、日本で作っても向こうに持っていた実験をやって、うん、絵画を、2つ見せてどっちが好きですかって聞くだけの、まあ、単純な実験なんですけど、うん、その2つの絵画っていうのが基本的には同じ絵画から作られてて、うん、一方は、まあ、何もいじってない絵画、まあ、肖像画だったり抽象画で、もう一方はそのミラー左右を反転させたものを提示してどっちが好きですかっていうふうに聞くっていうだけの単純な実験を行って、う
ん、何か分かりました。
もともと先行研究で例えば肖像画だと、うん、まあ、右向きだったり左向きだったり向いて、まあ、例えばモナリザだったら、モナリザ側から見てモナリザは右向きに顔を向けていると思うんですけど、人はその肖像画を見た時に このモノレーザーみたいな右を向いている肖像画を好むっていうふうに言われてて、で今回ではその先行研究と同じような結果が得られました。子供に対してはどっちを好むとかなくて、それはまあおそらく経験の差であると分かってます。
それ別にあの日本でもできそうな実験ですけど、
もちろん日本でも行ってて、なんでまあマレーシアでも行ったかっていうと、それはあの文化の違いとか国が違う文化も違いますし、そういうものを見るためにマレーシアで行ってるってことになりますね。
とマレーシアも一緒だった。
マレーシアもそうですね、一緒でした。マレーシアのこのまあ都市部っていうか大学生、小学生は同じでした。
篠崎くんはどんな実験をフェーズ1ではしたんですか？
あの自分は、谷山くんと同じグループで、
あ、じゃあ絵を見せてっていう実験になるわけ、ね、一緒にやったんですね。
はい
とプラス向こうの大学生、
自分たちは、まあ、英語あんまり喋れるわけじゃないですけど、英語を理解することはある程度できるんですけど、結構英語よりもマレー語の方が、
マレー語、
マレー語じゃないとあの、あの理解できない方とかもいるので、あのまあ小学生とかだとやっぱ難しかったりするので、
日本人みたいにやっぱり日本語はわかるけど英語は少ししかわからないという人が普通にいるわけですね。
そうですね。そういう時にあの同じグループにいるマレーシア大学の学生さんが、
マレーシア工科大学 の、 あのアドゥっていう人がいて、その人から、まあ、マレー語を教えてもらって、こういうんだよっていうのを、
翻訳してもらう、通訳してもらうんじゃなくてマレー語を教えてもらって、マレー語で小学生とコミュニケーションできたんですか？
まあ、マレーシアに行く前にあのマレー語っていう授業を受ける機会があるんですけど、それで、習った範囲の、質問はできて、であと例えば子供とかに対してはどういう風に言うとか、そういうところっていうのは分からないので、あのもう任せっきりというか、
現場で、
そうですね。
あ、じゃあ、まあ、実験も大変だったけれどコミュニケーションが大変だったっていう、
そうですね、
ことですね。はい、真野くんはどんな実験？
僕が担当した実験は丸い時計を描いてもらう実験をしました。
絵で描いてもらう、
はい、はい、それ何を測るかっていうと、あの丸い時計って1から12までの数字が等間隔に丸く並んでいるので、それをちゃんと描けるか、等間隔に丸く並べて描けるかっていう認知能力を測って、
どんな感想ですか？
全然専門外の実験だったので、なんかこんなやり方で何か能力は測れるんだという。
そうですね、ロボットですもんね、マノ君はね、はい、あ、なるほど。
時計を描くだけでなんか認知能力が測れるのかっていう、
それは向こうの大学からの提案の実験なわけなんですね。だから、
はい、
というようにいろいろ皆さん向こうで経験をされたということですね。他もフェーズ2フェーズ3とあるわけです。
そうですね、フェーズ2ではこんなことばるから、まあ、タマンネガラっていう、まあ、いわゆる僕らがジャングルって言ってる場所になるんですけども、フェーズ2ではそのジャングルで、まあ、さっき言ったそのジャングルウォーク、ちょっと遊びっぽいところと、あとはその先住民の方に対して、フェーズ1で行った実験と同じ実験を今度は 先住民の方に行う、
都市部とはまた違った反応が出るかもしれない。
そういうことですね、はい、
ジャングルに先住民が住んでいるわけなんですね。
そうです。
いよいよ英語は通じない、
ちょっぴりやっぱり、先住民といっても割とマイルドな先住民、マイル
ド未開の人じゃないわけですね。
比較的その、まあ、英語が分かる人たちとの接触がある程度ある、船でどんぐらい30分ぐらい川でこうガーッと登っていったところに住んでらっしゃった方。
じゃあ皆さん船で川を登っていった。
そうですね、
探検隊ですね。
探検隊、もうなんかディスカバリーチャンネルみたいなすごかったですね、
水しぶき浴びながら
、はい、雨の中、水しぶき
浴びながら。雨降ったんですか？
雨降りましたね、もう一瞬濡れになりながら。
だから嫌なんだよって思いながら
やっぱこうなるんかと思いながら。
先住民とはコミュニケーション取れました？
先住民の方たちはあのマレー語を喋ってるわけではなくて、
あ、原住民の言葉がある。
そうですね、マレー語のちょっと違うマレー語を喋っているので、本当にもう無理だっていう時はマレー語が喋れる先住民の方に訳してもらうっていう感じで、
そうなりますよね。
何段階もいて
かなり苦労してジャングルの実験は進められたわけなんですね。まあ、ジャングルって言ってるとラジオを聞きの皆さんもね、蛇が出てきたりジャガーが出てきたり、そんな大変なんじゃないかとか思ったりするんですけれども、
あのリザードがいたんですよ。
リザード
トカゲの大きいバージョンなんですけど、ジャングルでその川をこう船で進んでる時に、その 川岸のとこにリザードがいて、えリザードやってなったっていう、
うん、別に襲われたとか言うわ
けない、まあ、全然オチもないんですけど
あそういうのを野生で見るのはやっぱ初めて、
もう日本にリザードいないじゃないですか、
まあ、まあそうですね
全然見ないんで、うん、それが普通に川のお手の時にいたんで、うん、うわやっぱいるんやジャングルだなっていう印象を受けましたね。やっぱ昼もいっぱいいて、うん、その向こうのまあ学校の先生とか、うん、あと外科大の先生も座れてたりして、いや気持ち悪いなと思って
え何日間行ってたんでしたっけ向こうには。
ジャングルは、まあ、移動も合わせたら4日間。
あジャングルに4日間。
そうですね、メインは2日間なんですけど、まあ、その最初の1日とあとの1日はまあ移動、ほぼ移動で。
体調崩した人とか出なかったですか。
体調崩したっていうか、自分ジャングルに着いてからその次の日にその、うんまあ、ジャングルトレッキングっていう、まあ、そのジャングルをこう、うんまあ、ジャングルウォークですね、歩くときに、そのジャングルって、まあ、山になってるんで、うん、山を登って上からこういい景色を眺めようみたいな、うん、
いいですね。
ただ俺その朝お腹を壊してて、あその時に
谷山くんが、
はい、うん、でもまあ行かないわけにいかないんで、ちょっともう気合い入れて、よし行くかって感じで行ったんですけど、うん、もう腹痛でもう油汗かきながら山を登って、うん、やっとこそ頂上に着いたんですよ、うん、まあ景色はまあいいんですけど、うん、なんせそのもうお腹が痛いんで、うんうん、もうそれどころじゃないんですよ
お腹壊したっていうのはマレーシアの人には申し訳ないですけど、食べ物が合わなかったとか。
あいやもしかしたらそうなのかもしれないですけど、あの自分割とその、まあ、お腹弱いっていうか、日本でも結構壊す人なので、うんまあ、それがただマレーシアで出ただけのことだと思うんですけど。
繊細なんですね。
繊細ですね結構
他のみんなは丈夫で、
他あと3人はほとんど体調不良はなかったので、まあ、お腹壊したのは谷山のせいですね
そうですね、マレーシアのせいじゃないですね、ですね。食べ物はどうでした。
自分はあの美味しかったと思いますね。なんかあのコタバルの、食べ物って甘いんですよ。
肉料理とか魚料理とか。
そうですね、
そういうのも甘い。
あもう基本的に全部甘く味付けされていて、はい、まあたまに辛いものがあるっていう感じなので、まあ、自分そんなに甘いものはあの嫌いなわけじゃなくて、辛いもの以外大丈夫なんで、コタバルは美味しかったです。
コタバルはあったけど他はダメ。
ちょっとペナンにその後フェーズ3で行くことになるんですけど、うん、ペナンってマレー系っていうよりはどっちかっていうと中国の方がいっぱいいらっしゃって、うん、その店とかも中華料理系が多いので、うん、本場の中華料理だとすごい辛いものばっかりで、
スパイシーなんでしょうね
すごい辛かったです
、うん、フェーズ3の話がちょっと出ましたけれども、ペナンというところに、
はい、ペナンに行きました。ペナンではですね、フェーズ1フェーズ2でやったその実験を実際に解析して、うん、データをまあ、整理してどの人たちとどの人たちが違って、もし違いが出たらそれは何で違うのかなっていうようなまあ解析分析を行う。
もうそこまでやっちゃうんですね。
はい、そこまでやって最終的には発表をするっていうのがグローバルサマースクールの最後のイベントになります。
それはなんかこうコンクールになってたりとかなんかするんですか。
そこまではなかったかな。
そうですね、優劣はついてるわけだね。
平和な、うん、あとで結構やっぱマレーシアの方っていうのはすごいおもてなし、日本でおもてなしって、ね、言ったりするけど、マレーシアの方がよほど、うん、そうおもてなし文化あるんじゃないかなっていうぐらい、本当になんかいろいろやれこれ食べろだとか、うん、やれこれどこ行こうみたいな、お金はなんか払わせてくれないみたいな感じで、ずっと その攻撃というか、
そんなに接待受けて
2週間受けていたので、ここでちょっと一矢報いようということで、手巻き寿司を、うんまあ、日本人の学生で用意して、まあ、振る舞おうっていう。まあ、
それ材料はこっちから持ってったんですか。
はですね、現地で調達、
手巻き寿司の材料
を、手巻き寿司の材料をその Google とかで調べて、うん、探して準備をしました。うん、ペナンは結構日本人の人が多くいたりして、日本食というか日本のものを売ってる場所とかイオンとかもあるぐらいでして、はい、
そうなんですか。
そうなんですよ。なので、まあ、日本のものは比較的手に入れやすいは安い。
それで手巻き寿司パーティーを現地の学生たちと一緒に
いただいて
仕返ししたわけですね。
仕返しなんとか、
はい、英語も苦手って真野くんも言ってましたけれども、それでも仲良くなった向こうの学生とかもいます。
はい、一番仲良くなったのは学生じゃなくて先生なんですけども、
うん、あ向こうの先生と仲良くなった
はい、移動中のバスの中でもなんか隣ですごいずっと喋っててくれて、うん
男性の先生、
はい、
ロボットのこととか話したんですか。
あもうロボットの話もしましたし、うん、あの その先生の研究の話もしたりとか、あとはもう普通に世間話、日本のアニメ面白いねとか
向こうの大学の先生が、
はい、
まあ、日本から来たボーイズ4人組って言えばやっぱりアニメの話もしとこうかなとか気遣いがあるわけですね
そうですね、なんかマレーシアによらずなんか外国人と会ったら大体アニメこれ見てるよ、うん、ナルト見てるよ、ブリーチ見てるよってすごい言われるんですけど、うんうん、あんまり見てそんなアニメ見なくって大体
じゃあ日本人として海外に行くときにはちょっとアニメ勉強してから行かないと
逆に僕らが勉強しないといけないかもしれない、うん、すごいごめんなっていう気持ちになりますね、
うん、まあ、友達の話もなりましたけれども、どうですか向こうの人と特にこうコミュニケーション取っていたメンバーとか。
それは僕じゃないですかやっぱり、
まあ、明らかにもう、うん、明らかに
松崎くん。
そうですね、僕は、結構マレーシアとは朝からぬ縁というか、マレーシアとシンガポールにちょっと留学していたりして、すごいシンガポールとマレーシア文化が似ていて、まあ、現地でその喋られているスラングというか、うん、まあ、日本でも結構方言とか言ったり、なんかやばいとかそういうスラング系のことを言ったらすごい、うん、外国人が言ってきたらすごいわーってなると思うんですけど、うん、それと同じ現象をちょっと向こうで、うん、マレーシアの現地の言葉をちょっと使ってみて、うん、お前そんなこと出してんのかよみたいな感じでちょっと楽しくワイワイと
まんまと受けたわけですね。まあ、でもこうやって年頃の男性4人が行くと向こうの女子に密かにキャーキャー言われる。
あでも一番人気はやっぱりマノ、うん、
マノくん、
なんかかっこいいとかそういうキャーキャーじゃなくって、うん、あのマノの場合はあの可愛いの方でキャーキャー言われてて、
可愛いですからね
なんかその一緒さ、そのなんか動きとか、そのなんか
仕草とか
仕草
も23歳の男性らしからぬ可愛さを誇っているので、すごく向こうのキュートだキュートだってずっと言われて、一番もうダントツ一番人気ですね。
日本に帰ってきてしばらく経ちますけれども、向こうの人となんかこうメールのやり取りとかやったりとかあるんですか。
してます。
女子と、
いや、そのさっき言った先生の人と
か。あ、先生と、
はい、
全然なんかそういう色っぽい話ないみたいです。
色っぽい話はまあないですね、まあ硬派なんで僕らは、
まあ、一応そういうことにしときたいと思いますけどもね、はい、でこれで、帰ってきて、まだまだこうリーディングプログラムは続くわけ。
リーディングプログラム自体はまだ続きますね、はい、うん、あと 4年半ばかし、
うん、この後もなんかこうジャングルは終わったけれども新たないろんな壁が控えてる。
そうですね、やっぱその、まあ、自分たちやっぱメインは研究なので、うん、まあ、例えば中間審査だったりとか、まあ、今自分の研究どんな感じやねんっていうのをまあ発表したりするんですけど、うん、まあ、やっぱそういうのがやっぱメインなので、まあ、今そこに向けて必死こいて頑張ってるところですね
あ、なるほど。じゃあとりあえずあとはあの技科大の中で。
そうですね、まあ、リーディングプログラムはなんか例えば東京の方に講義を受けに行ったりとか、
そう
ね、あとは浜松の大学の方に講義を来て行ったりとか、その外部に行く機会が結構多いので、うん、まあ、そういうことをしながら自分の研究を進めているっていう感じですね。
で将来はですね、世界をリードするそういう研究者になるんだと。
なりたいですね。
なりたいですね。真野くんは将来はどんな研究者になりたいですか。
なんかドラえもんとか作れるロボット研究者になりたいですね。
もう究極のロボットはドラえもんっていう感じですね、はい、というようにですね、リップサービスも怠らずにですね、楽しいお話を皆さんしてくださいました。今日はですね、リーディングプログラムの中でグローバルサマースクールの土産話ですね、リーディングプログラムの学生さん4人に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日取り上げましたグローバルサマースクールの業界用語は
ジョン。 ジョンっていうのは、まあ、英語で言うと、まあ、レッツゴーとか、まあ、行こうみたいな、もうちょっと広い意味なのかな、ちょっと僕も詳しい意味はわからないんですけど、まあ、カジュアルによく使われる、まあ、マレー語の言葉、マレー語とあとインドネシア語でも、使われるみたいです。で、まあ、例えば、どこどこに行こうっていうことで、まあ、みんな集まって、で最後の一人が集まったらよし行こうってことでジョン、オッケージョンっていう風な使い方をしたり、かなりたびたび僕は使っていたかなと思うんですけど、みんなはどう？そうでもないです、その余裕はない。
ジョン
でマレーシア人は多分大概わかるし、インドネシア人も大概わかるので、今度ぜひマレーシア人とかインドネシア人とかに会ったらぜひ使ってもらいたいワードですね。
ギカダイ。大震災の復興は会ってみないとわからないいろんな課題に直面します。その一つが建物の損傷診断、建物のトリアージです。特に避難所の建物とか役所とか対策本部の建物が順番待ちになっている状況は、なんとかしなきゃならないでかい問題です。次週11月17日の天白の城は、建物の損傷具合が揺れが収まった時点で分かっちゃうスーパーテクノロジーの提案、義科大建築都市システム学系林和弘先生を訪ねますを楽しみに。